奥主 A と申します。今回このネットラジオの企画では、他人の詩を自分の解釈で朗読するという企画を依頼されました。そのためには私から著作者の方に朗読の許可をお願いするという手順が必要になります。その時に、私はこういう朗読をしていますというサンプルが全くない状態だと失礼に当たるので、どんな朗読をするのか、そのサンプルを示したくてこの会を設けました。今の私にとってはもう全くの他人とも言える、10年以上前の自分の作品を今回は朗読させていただきます。水たまり。影帽子一つポツンと落ちて、冬の日差しはどこまでも遠く、虫たちの声を思い出しながら手のひらを空にかざしていました。律儀な北風に追い立てられて、約束を果たすからと言い訳を重ね、居場所はないからと立ったり座ったり、指先は透き通っていました。泥に濁ったまま、水たまりはもう溢れ出しそうになっていて、空の色を映す様が切なくて、やり過ごした一日とまた来る人の狭間に夜に置き去りにされ、陽気な歌に声を重ねていました。詩を書き始めたのは10代の半ばからです。どう言ったらいいのかな、ちょうど高度成長期に子供の頃を過ごしていて、近所に住んでいた子たちっていうのがよそから引っ越してきた子ばっかり、まあ、東京の住宅街だったんです。その前は田園地帯でしたが、そういう中で周りの人たちとのコミュニケーションがうまく取れないことがあって、ある意味言葉っていうのに対してすごい不信感を持ったり、そういう中で10代の前半から詩や歌の中で、そうか、こういう単純な言葉でこんなに複雑な気持ち表現することができるんだ、あるいは逆にこういう言葉を使えばこういうことまで表現していくことができるんだ、そんなことをいろいろ感じ取りながら真似事のようにして詩を書いていました。誰に発表する、誰に見せるあてもないし、発表する場所もないし、30代の中頃にちょうどパソコン通信というのが普及し始めて、当時あったニフティサーブの詩のフォーラムというところに詩を発表するようになったのが、人様に詩を見ていただくきっかけでした。だいたい今10年ぐらい前の原稿を引っ張り出して読んでるんですけど、当時書いた希望前線というシリーズの中の全大根に次ぐ、放棄せよと言われて放棄してしまった全大根よ、重力と抗うそれらの意志は切り干しの粘りとおろしの辛みとを失った身には身が勝ちすぎるのだ。煽り立てるプロパガンダのさざ波に行進曲を送る鼓笛隊の音が彼方から響く、潮にまみれしんなりと全大根は水くかばね、 自らを草むさせ、僕ら非国民と痛み割れ、放棄せよと言われて、レレレのおじさんは全大根を、全大根を、あるいは全大根を、あるいは全大根をしゃぶり尽くし、舐め尽くし、飲み尽くし、三光の尽きる果てまで。爆弾も飲んでしまえばただの酒と、三合で潰れ、五光で光を失い、地中へと膨れ上がり、刻みつけ、騎手の胸板を貫いた弾痕は、全大根に次ぐ。騎乗の楼閣を、とわの王国と呼び、全大根に次ぐ。砂上の遊郭を妄想と宣告し、全大根に次ぐ。そこにあった痛みを踏みにじる。反乱せし、全大根に次ぐ。君たちの、母大根、父大根、略して、ご両親大根は、な、いている。投稿せよ。しからば、前線に送る。投稿せよ。しか、らばは、だばとなす。交合せよ。ラバ、ダバとカルネとなりて、皇后の見立てとなりし、見かけいし、降雪せよ、虫けらのごとく、灯籠のカニバリズムを標榜し、全大根よ、とはなる敗北への希望最前線をひた走れ、地平線のない国の山脈の地下をたどり、清冽なる言葉の群れなど思うこともなく、全大根よ、保てその姿を、降ろされることもなく、切り刻まれることもないままに、かばねではなく、水気として、この皿の上に醤油まみれで、身を横たえ続け、でもって、レレレのレ。今のが1999年の8月の作品ですね。斜め。釘刺しが斜めになったの。皿回しのろくろくびれて、数辺、とはらい、マラリウム。マクワウリの姿を回して、コヘラを兼ねたので、斜め。道がかしいだので、ごめんなさい。これも1999年の秋か。ちょうど、バブルの頃だったと思うんですけれども、結構こう、東南アジアのいろんなインスタント食品とかが安く輸入されてくるようになって、で、まあ、直輸入で全然読めない言葉に、まあ、英語の大訳がついているものもあったんですけど、そのうちに日本向けに向こうで作られたものっていうのが出るようになって、そうすると時々、例えばこの日本語ネイティブの人だとしないような語色っていうのが時々混じってることがあって、作り方の解説の中に、例えばそのスープの袋を開け、マフラケしてくださいとか書いてあって、 なんかこういうのに興味持った人がなんか雑誌の対談かなんかでなんでこういう間違いが生まれたか分析してたりするのを読んだ記憶もあるんですけど、ただ僕はそういうふうになんかこうリズムで考えてしまうのはあんまり興味がなくて、ただ例えばその意味不明のそういうなんかありそうでない言葉、ひらがなの羅列っていうのがすごく真剣で、あ、新鮮で、それ以来よく、なんかの弾みでこう、そういう言葉が口をついて出るようになりました。にゃにゃめ。すぼんじまったので、あぎゃぎゃとなって、お釣りと一緒に突き返し、カップ麺をカゴに入れ、レレレと団子串の髪、平べったくてクスクスクス、にゃにゃめになっているのです。なんか斜めを描いた翌日にこういう詩を書いてて、なんか自分でこう昔のファイル検索したときに一体なんでこんな詩書いたのか一瞬戸惑ったんですけれども、ただ考えてみると多分この頃杉浦茂先生とか谷岡康二先生とか子供の頃に読んですごく好きだったギャグ漫画の方たちが続けて亡くなってるんだと思います。赤塚先生が亡くなったのがもっと何年も経ってからだっていうのは覚えてるんですけど、確か杉浦先生とか谷岡先生とかはそんなに時期離れてなくて亡くなってると思うんですけれど、なんかオマージュというか追悼したいというかそんな気持ちで書いた詩だと思うんです。次の朗読で最後になります。マイマイオンバでもってヤブの奥のヤブラ工事ブラ工事にマイマイオンバがいるんでおぞぞぞぞっと震えています。サバッとやり過ごすんですか、良い子のふりなのでたまらないのです。子猫どこの子、つくしの子、骨になってもつくします。愛憎無尽蔵、いつまでも果てなくのんべんだらりとしているので、そんじょそこらでケツまくりしなっと崩れて眠ります。次回はどなたかから朗読許可いただけたらその作品を読みます。それじゃあ今回は失礼します。それではまた次回。